こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの内なる生命からこんこんとこう湧き上がってくるようにね、エネルギーとか喜びとか優しさとか愛とか、まあそんなものが湧き上がっていることを願ってフォアを配信したいと思います。まあ実はまあちょっともう3日に1遍ぐらいにしてちょっともうちょっとのんびりやってもいいかなとフォアはね思ったのですが、そういうふうなものにこう打ち勝ってこうね、物事を進めるっていうのはね、結構それなりに大変だけど、この打ち勝つ感覚ってね、なかなか、まあいいんですよね。まあ何がいいのか分かんないけど、まあおそらく俺打ち勝てたぜっていうところなのかもしれないし、こうギュッとね意志をこう凝縮した感じ、本当鉄の意志っていうけど本当にそうですよね。うん、まあそれでこう打ち勝って、続行するというところが、まあそれなりに感覚的に気に入っているので、今日は、今日もやることにしました。でこれ次のね、このヨハネによる福音書のところですけど、イエスと井戸の話ですね。これも謎が多い言葉が出てますけど、まあ物語としてはこうですよね。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。ちょっとね、ここで誤解しないようにしていただきたいなと思うことがあるんですけど、このね、ユダヤ人っていう言葉ですよね。聖書に出てくるユダヤ人っていうのとは、まずね、今の、まあ、白人系のユダヤ人とはね、異なります。あの方々は、まあ、ヨーロッパのハザード帝国がユダヤ教に、王様がユダヤ教徒に、まあ、改宗したので、まあ、国民全員が強制改宗したその子孫ですので、ここで言ってるユダヤ人は何かっていうと、現在のね、なんと現在のパレスチナ人なんですね。現在のパレスチナ人がイスラム教が入ってきた時に、イスラム教に改宗したら税金タダにしてやるって言われて、まあ、ほいほい。改宗しなかった人たちにしますね。サマリア人、よくサマリア人の人たちは改宗しなかったんで、今でもパレスチナの中に、昔ながらのユダヤ教を守って、生活をしています。これはもう事実ですので、ね、まあ、そういう人たちとも会ってるし、まあ、とまあさておき、イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水をの飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っているならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。で、まあ、その後にもちょっと言葉が続くんですが、ちょっと省略してですね、私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。まあ、これは面白いですね。まずイエスが水を飲ませてくださいとまず言うと、なんでだよと女の人が返事をして、それでお前俺を誰だと思ってんだなんて、私にが誰だと分かっていたら、もうあなたの方から、あなたの方からその人に頼んで、 それで逆、いつまでか言葉は逆転してますよね。その人からあなたの方に頼んで水を供養させてくださいという言葉になるのが普通、この文脈では普通なんですが、いつまでか逆転して、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうっていうのと、このでまあ私が与える水、その水は人の中で泉となり永遠に命に至る水が湧き出る、まあ、いつまでか、まあ、話が逆転してるというところ、これ一体どういうことなんでしょうね。しかも、これを全然文章的にはこれおかしいじゃないかっていう言葉が議論されなかったんですかね。もう聖書なんて漢も散々もうあちこち改ざんしたり間違ったりとかしていますから、途中でなんとか辻褄合わせに言葉を変えててもおかしくないんですけど、まあどうしてこういろいろ欠落が多いかっていうと、昔は印刷技術がない前は全部書き写してましたからね。でその書き写しがまあ途中本人が書き換えてたりとかいうのもあって、中には おい書き換えるなよみたいなのもあったりはするらしいんですけど、そういうメモが、まあ、その辺の脱線はさておき、でこれ何の話かっていうとですね、まあとにかく解釈を、これどういう意味かというとですね、まあ一つ例を挙げるならば、仏教で億年という言葉があるんですね。それは愛情を持って神を仏を思うことなんですけど、まあこれはもう散々今イエスの教えの根本ですけどね、神を愛しなさいっていう。だけど神様なんてもう何でも思ってるんだから別に愛さなくたっていいじゃないかと、愛すのはあんただろう俺じゃないというね、普通理屈で言ったらそう考えても良さそうなのに、誰もそうは言わずに、いや神を愛しなさい、仏を億年しなさいとなってくるわけですよ。これがまさにね、さっきのイエスの私に水を飲ませてください、私に愛をください、私を愛してください、要するにですね、面白いんだけど、億年すると、あるいは神を愛すると自分の中から愛が湧き出てくるということで、逆転してそういう宇宙の構造を、いやなんでね、こうね、神を愛しなさいと億年しなさいって、まあ、それあんたの仕事だろうとね、人は愛される方でしょ、神様に仏様にみたいな思っても変じゃないですよね。ところが神を愛することによって、仏を愛することによって、内からこう愛が湧き上がってきて、それがその愛っていうのは実はなんていうか、対象は実は限定されないんですよね。限定されたらこれ本物の愛じゃないです。まあ要するに消滅する一時的なね、まあそれ気の迷いと言っていいのか、アンテリっていうのか分かんないけど、利己的なエゴの延長ですよね。湧き上がってくる愛なので、それは自分にも向かうし、人にも向かうし、世界にも向かうし、一切にこう広がっていくものを内から湧いてきて、実はそれを功徳と言うんですけどね、湧き出してくるもの、まあそういった無限にこう湧き出てくるもの、そういうその無限に湧き出てくるものと宇宙大霊の根源とつながる、そういうその一つの、まあ、手段っていうと語弊があるのであれですけど、そのからくい、まあそれはまさに如来を愛すること、神を愛することによって、それがこう宇宙の根源の愛とつながって、こう無限に愛がこう湧き出てくる、大愛が湧き出てくると、そこには、自分と他人、自他とかね、世界と自分とか一切の相対がの別がないですので、ただただ湧いてくる、ただただいただくと同時に外に広がっていくということが起こるという、そこを暗示しているこのイエスの物語でした。この どうかあなたも神を愛し仏を憶念して、そのね、無限に湧き出てくる泉につながり、こんこんと湧き出てくる大愛の温かさに自ら浸るけれども、人をも、そのぼーっとした温かい何とも言えないあの心よさの中に人をこう包み込んだり、そういったエネルギーを与えることができますように。